こんにちは、タキです。このラジオでは、ヨガ哲学の話や潜在意識の書き換え、引き寄せの法則など、人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関しては、インスタグラムや公式 LINE でお知らせをしておりますので、興味がある方はそちらをチェックしてみてください。今日は12月29日、時間は5時35分になります。また早朝の起き抜けのラジオ収録なので、声がガラガラっとしているんですが、撮っていきます。ここからね、しばらく早朝のラジオが増えるんじゃないかと思います。というのも、息子が保育園がお休みになり、年末年始保育園が休みだから冬休みなんですけど、その後、実家に帰ったりとか、いろいろと予定が重なり、3週間ぐらいのね、長期の冬休みになるので、その間は、多分日中は結構息子がわーわー元気に騒いで、ゆっくりラジオが撮れなくなりそうなので、早起きして、早起きというかいつも通り起きるんですけれど、起きた後にこうやってガラガラボイスでラジオを撮るということが、増えるんじゃないかと予想されます。そんな感じで撮っていきます。昨日は無事に太陽礼拝108回の年末のイベントが終わりました。パチパチパチパチパチパチパチパチ。ご参加いただいてありがとう。ご参加いただいた皆様ありがとうございます。そして今日はですね、この年末のイベントは 2days ということで、今回開催するんですが、今日はインヨガロングタイムという内容で、2時間半のインヨガに特化したイベントを開催します。もう、インヨガマニアと言っても過言ではない。インヨガ大好きな私が、インヨガの真髄をぜひ体験してほしいという思いから開催することを決めた、イベントです。というのもですね、普段からインヨガのクラスはやっているんですが、どうしてもね、時間が足りない。まず、通常のヨガのクラス、仮に60分のクラス、がっつりインヨガやりましょうってなったとしても、60分じゃね、インヨガって足りないんですよね、時間が。仮に一つのポーズにつき5分キープ時間を取ったとして、その前後の説明とか余韻を味わうリバウンドの時間とか、最初の説明瞑想の時間、最後のシャバーサナ、そこから覚醒の時間などをすべて入れて計算すると、60分のクラスでポーズが4種類できればいいかなみたいな感じになっちゃうんですよね。ただ例えば週に1回しかスタジオにヨガ受けに来れませんっていう人が4つしかポーズ出てこなかったら、あれもう終わりって思うと思うんですよね。って考えると、キープ時間を短くしたりとか、インヨガのポーズを減らしてちょっと、フローのね動くポーズを入れてみたりするっていう工夫が必要になってくるんです。その60分のクラス単体で満足度を上げるっていう視点で考えると、どうしてもそういう風になっちゃって、時間が足りないと。そして潜在意識書き換えメソッドで通常2時間のセッション、マンツーマンセッションを行っていて、そのセッションの中でもインヨガをする時間っていうのを、本来は設けているんですけれど、これも時間が足りないんです。最初の60分は座学だったり雑談だったりで、後半じゃあそろそろインヨガやりましょうかってなるんですけど、 まあほとんどの人がね、30分も時間取れるかどうかみたいになっちゃって、なんか超インスタントラーメンみたいな引用がしかできなくなっちゃうっていうことがずっと続いていて、ああ、引用があって時間さえ取れればもっともっともっともっともっとすっごいいろんな感覚が感じられるものなのになって思ってたんですよね。っていうことから年末によしやろうということで開催が決定しました。前置きが長くなりましたが、この引ヨガをね、時間をかけてやることのメリットについてお話をしていきます。まず、そもそも引ヨガってポーズのキープ時間が長いものなんですね。まあ、真逆に位置するのが太陽礼拝だとしましょう。昨日の。太陽礼拝って一呼吸で次のポーズに移っていくんです。まあ、ダウンドッグは5呼吸ぐらいキープしますけど、基本的にはテンポよく呼吸の流れに乗ってポンポンポンポンって動いていく。で、それを繰り返すから動く瞑想と言われるんですが、シンプルな動きを一呼吸一呼吸で動いていき、それを続けることによって無心状態になる。無我の状態に近づいていく。そういう効果を得られるのが陰ヨガなのに対し、陰ヨガじゃない、パワーヨガ、太陽礼拝なのに対し、陰ヨガは逆にじーっと一つのところに留まるということをして内観していくんですよね。自分の体ってどういう反応してるんだろう。その時心はどういう状態にあるんだろう。その時自分の思考はどういうふうに動くんだろう。っていうことを、ポーズをキープしている5分の間とか観察するんです。そうすると、太陽礼拝を行っている時とは全く違う気づきがあるんですね。例えば、股関節を伸ばすような陰ヨガのポーズを行っているとき、ああ、体のこんなところがこんな風に伸びる感覚っていうのがあったんだな、っていう気づき。生まれてからずっと当たり前に自分だと思って使ってきた体の一部なのに、そこで初めて気づく感覚っていうものに出会ったりとか、で、その感覚も時間の経過とともに変わっていくんです。最初はちょっとなんか不思議な、あ、ここ伸びるんだなみたいに思ってたけど、それが時間が経って馴染んでくるとすごく心地がいいなとか、逆に最初心地がいいと思ってたけど、なんかだんだんきつくなってきたかもしれない、姿勢を変えようかなっていうふうに、自分が特にね、何かをしたわけじゃないのに、体の感覚って勝手に調整されて、勝手に変わっていくんだ、っていうことに気づいたり。で、それらを通して、じゃあ自分にとってちょうどいいところってどこなんだろう。でもちょうどいいところって決まらないんですよね。常に変化してるから。これはもう宇宙の法則の一つですけど、物事は常に変化し続けている。それは心も体も思考も当てはまることなんですね。で、それを陰ヨガを通して気づけたりします。なので、すごく奥が深くて、ポーズはシンプルなんだけど、探求していく、探っていく、内観していくという点では非常に上級者向けのヨガだなと感じることが多いです。それですね、ですね。というふうにこう自分を探るっていうことが、まあ、昨日の太陽礼拝にも引き続きですが、自分の体、心を大切に扱うという非暴力の教え、欲張らないとか、感覚に嘘をつかないとか、そこに執着しないとか、ほんのちょっとでもいいから緩む感覚があればそこに満たされて満足していくとか、っていうことのヨガ哲学の実践にも非常に役立ちます。そして特に、 インヨガを通して私がはすごく大切で、こんなに重要なことを私は今まで見逃してたのか、見落としてたのかって気づいたのが、ヨガのニヤマ、日常ですべきことに含まれるイシュワラ・プラディダーナというね、委ねることっていう最後に出てくる教えです。インヨガでは最終的に委ねるしかないんですよね。足の位置変えたり手の位置変えたり、何かしらの道具をいろいろ使って工夫してみたりとかするんだけど、もう最後の最後は悪あがきをやめてここに留まってみようと、それでどんな変化が、どんな感覚があるのか観察してみようという覚悟を決める必要があるんです。そして自分であれこれするのをやめて、顕在意識でどうにかしようって思う、そういう傲慢さ、おせっかいをやめて手放すことによって、自分の体が、あ、こんなに変わるんだ、そしてポーズから抜けた後の、リバウンドと言われる余韻を感じる時間っていうのも、こうついね、普段だったらパタパタって足揺らしたくなったりとか、ちょっと腰に違和感があったら腰を揺らしたくなったりとかするようなところを、ただじっと動かずに内側でどんな変化、どんな反応があるかなって観察してみると、これもね、委ねるからこそ、自分で体におせっかいを焼かないからこそ、そのビリビリっと来てた反応とかっていうのが自然と落ち着いていくんだっていうことに気づけるんです。それで不思議なことにね、このおせっかいを焼かない、特にそのリバウンドの時間、ポーズから抜けて体の中で起きてる反応を感じる時間に余計なことをしない方が、クラスが終わった後体がすっごく軽くなるんですよ。これがポーズが終わるたんびにぐらぐらこう揺れてみたりとか、ちょっとパタパタ動いてみたりして、一時的に体の違和感を取っちゃおうみたいなことをついついやってると、せっかく深いところまで緩んでいた組織がまた固まってギュッとね、体を守ろうとして、働いてしまうので、その緩んだ状態っていうのが定着しづらくなるんですよね。で、これを長年インヨガを続けていて、まあ、感じているので、本当にこの委ねること、自分の意識で何とかしよう、どうにかしようって思うことってすごく自分に対しても傲慢なんだな、おせっかいだったんだな、そしてその顕在意識で体を調整しようと思ってできることなんてほんのわずかでしかなくて、ね、手の位置変えようとか目線変えようとか、そういったことはできるかもしれないけど、今この瞬間動いてる心臓を止めようとか、流れてる血液の循環を逆にしてみようとか、ここの一部だけ血を止めてみよう、体温を急激に下げてみよう、そんなコントロールはできないわけですよね。って考えると、体が緩むのは緩むべき時に必要に応じて潜在意識が調整してくれて、その緩んだ状態がどうなっていくかっていうのも潜在意識、体が本来備えて持ってる機能にお任せするっていうのが一番なんですね。体を調整するっていうのが得意なのが潜在意識なので、そういったことをですね、もうずっと長年インヨガを始めて数年経つまで自分が見落としてきたんだなってことを、気づいたら非常にもったいないことをしてたなっていうふうにも思うし、だからこそこれから私自身も委ねる感覚っていうのをもっともっと深めていって、あ、委ねることで、頑張らないでこんなにも物事が変化していくんだっていうことを、まあ私以外の人にもぜひ感じてほしいなと思っているんです。 で、このインヨガは潜在意識書き換えメソッドでも、実践として活用しているんですが、そういった無意識にアプローチするのにも非常に役立つヨガなんですよね。自分の心にある何かよくわからないけどネガティブな思考、もやもやとした感覚、そういったものを根本から取り除くためのきっかけとなるのもこのインヨガです。あとはまあそれ以前の話なんですが、人って意外と自分の心の癖、思考の癖に気づいてなかったりするんですよね。私のヨガのクラスをもう10年近く受けてくださっている方がいるんですが、インヨガに対して多分そこまでこう私みたいにインヨガ大好きみたいな感覚を今まで、ね、感じていなかったように思うんです。まあ、私もそのクラスでね会うので、まあ、どっちかって言ったら動いてスッキリしたいっていう感覚が強いんだろうなっていうのはあったんですけど、見ていて分かったんですけど、まあ、今回その年末のインヨガのクラスをするっていうのがあって、プライベートレッスンの時にインヨガを深めるコツをお伝えしたんですね。そしたら今まで何回も何回もやってるポーズで自分が心地いいって感じられるポジションが全然違ったっていう。今までだったら例えばクッション一つしか使ってなかったところをクッション二つにして、さらにその上にブランケットまで重ねて、思った以上に道具を使ってゆるーくやった方がすごく心地よかったですって。で、その方はね、仕事もすごくいつも忙しくて休みあるのかなって思うぐらいなんかハードなんですけど、多分その頑張るっていうことが癖づいていて、インヨガでもつい頑張らなきゃっていうモードになってたんじゃないかなって思うんですよね。で、そのインヨガをしてると、あ、自分って頑張り癖があるんだなとか、我慢癖があるんだなとか、もっともっとやらなきゃって無意識に考えちゃう癖があるんだなっていう、その心の癖にも気づけるんです。で、マットの上で出てくる心の癖って必ずマット降りた後も出てるんですよね。頑張らなきゃってインヨガで思う人っていうのは日常生活でも頑張らなきゃって自分が気づいてないところで思い続けてて、それがなんか寝てるのに疲れが取れないとかね、そういった原因にもなってきます。なので本当にこう深く深く自分を探る、自分を知っていく、自分が潜在的に持っている、体や心の能力を知り、それを信じてあげられるようになるっていうのが、じっくりと時間をかけてインヨガを深めていくことの、メリットだと感じています。なので、今回は年末時間をとって、インヨガをね、こうインヨガの醍醐味というか、本来のインヨガってこういうものなんだよっていうのを伝えられたらいいなと、思っています。ここからは余談になりますが、昨日はね、太陽礼拝108回、昔自分も経験してすごく気づき学びがあったからやることにしたんですっていう話をしたんですが、このインヨガに関しても何年前かな、7年前ぐらい、8年前ぐらいかな、私がインヨガの養成講座を受けた後ですね、私のインヨガの先生はアメリカ人の先生なんですけど、その養成講座のために来日していたので、じゃあ養成講座の後せっかくなので特別クラスをやりましょうということで、その時はね3時間とかだったかな、なんか結構長めの時間だったと記憶してますが、ね、そのぐらいの時間をとってインヨガの、ワークショップを開催してくれたんですね。で、それに参加した時、まあもうすでにね、養成講座を受けるぐらいインヨガ大好きでハマってた私なので、わあ3時間もインヨガできるんだ、ラッキーみたいな、受けます受けますみたいな感じで出たんですけど、もう、 ねえ、すごいびっくりな体験でした。3時間なのになんか1時間ぐらい、通常クラスぐらいな感覚で終わり、え、もう終わり？でもその中に、さっき話したような体が潜在的に持つ力の凄さだったりとか、自分の心の癖だったりとか、いろんなことに気づく瞬間っていうのがあって、でそれが未だに記憶に鮮明に残っているので、今回ね2時間半の、まあ、オンラインですけどイベントを開催しようと思ったわけです。やっぱりこう自分がね過去に経験してきて、あ、これは良かったなっていう、その自分の経験から来る体験談というか、気持ちこそたくさんの人にシェアしていきたいなというか、シェアするべきこと、してもいいことなのかなと思うんですよね。なんか人からかじり聞きしたことをそのまま伝えるって、まあ誰にでもできますけど、そこには経験が伴ってないのでね、なんか浅いっていうか、まあ、ただの情報でしかないですけど、自分が経験したことってそこにやっぱりこう記憶を通した感情が乗っていくので、まあ伝わり方も違うんじゃないかなと思います。あとはまあ人から聞いたことそのまま伝達するって、もう伝書場とか、あとはまあヨガ哲学に言うと盗みにもね値しますからね。自分あたかも人が言ったことを自分が思いついたみたいに言ってしまうと、その盗まないって教えにも反してきちゃうので、どんな時も自分の経験を通して、自分のフィルターを通して言葉にしていくっていうことを私自身、意識をしています。あと昨日の太陽礼拝108回は、まあ、正直に自分でやるって決めたのに若干のいけるかなっていう感覚があって、というのも、今私お腹がね大きくて、でこの状態で108回っていけるのかなっていう心配があったんですけど、まあやっぱり動きながら誘導するというのはなかなか難しく、なんか自分の体が自分の体じゃないみたいな感覚なのでね。なので、もう私はほぼほぼ誘導に徹して108回できたんですけれども、いや、これがねすごく、なんか私は動いてないんだけどみんな集中して動いてくれてるし、まあ、私はこう太陽礼拝の動きはできないけれど、やっぱり呼吸のリズムとかね、カウントとか誘導のタイミングっていうのを、みんなと波長を合わせるためにちょっとこうヨガをしてるような、体を伸ばしてるような感覚を感じながらやったので、なんかそれだけでもなんか自分も少しこう集中がいつも以上に深まって、あっという間に、本当にあっという間の、あ、もう108回という感覚で終えることができました。あと昨日思いつきでね、早朝ラジオ太陽礼拝108回に、関する思いとかをラジオに撮っていたんですけど、それも良かったなって思って、というのも、まあ、昨日のラジオが17分とか18分とかあったと思うんですけど、その17分をクラスの最初に使ってしまうと108回やるのがギリギリになり、昨日はね108回の後にヨガニドラを行ったんですけど、ヨガニドラをする時間がなくなっちゃってたと思うので、ね、ラジオってこういう使い方もあるんだなって思いました。なんかこう軽くね最初説明をして、詳しくはラジオで説明してるので興味がある人はそっち聞いてくださいみたいな感じでクラスに入れるという、新しいメリットをラジオに見出したので、味を占めて今日もインヨガに関するお話撮ってみました。一般公開のラジオは基本的にまあ10分前後を目安にしてはいるんですけれども、まあ、年末のスペシャルイベントということで今日は時間あまり気にせずにちょっと長尺のお話になっていますが、また引き続き一般公開のラジオ、そしてメンバー限定配信のラジオと、 更新していきたいと思います。スタンド FM でやっているメンバーシップ限定のラジオ配信では、一般公開がまあ10分前後のラジオになるのに対して、メンバーシップの方では30分40分と、結構長尺のお話、ヨガ哲学や、潜在意識引き寄せ、そして最近はねちょっと仏教とヨガの哲学の関係性なんかを、まあ、お勉強感覚で、解説していたりします。そちらも興味がある方はぜひ、スタンド FM のアプリから、登録して聞いてみてください。ではでは、良い年末を、楽しい年末を過ごしていきましょう。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。